バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
矢田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日もタポシさんはお休み。
そうですね。
天海さんもお休み
ですね。
そして、はい、矢田部はなんと、うん、おそらくこの、うん、シネマクラブの前の時間の小沼光太くんの番組から出ずっぱりなはずです。いやー、25、6年この番組をやってるけれども、前の番組からつながりで出てるっていうのは初めて。
まあね、他の番組に出たことはあるけどね。
まあそうね、あの、うん、昔はここの収録は木曜日だったんでね、うん、木曜日収録して終わったら、うん、デメゾー氏の生番組に出るみたいなことは何回かやったけどね、うん、はい、ありましたね。今は、まあ、別の曜日になっちゃったんでそれはないんだけれども、うんうん、まあこの番組何回も言ってますが収録なもんですから、コーター君の番組に出たであろうということしか言えてないんですけれども、まあこの番組ね、小沼光太くんは、まあ、何回かね、喋ってるから、ご存知の方もいるかもしれませんが、矢田部はもう20数年前、彼が中学生、高校生ぐらいの時から、実はずっと知っていて、うん、まあ、お父さんとのね、仕事の付き合いがあって、そこに彼が出入りして、バイトしてたりなんだりして、一緒にロックインジャパンフェス連れて行ってあげたり、なんかしたわけですよ。で、しばらく、会ってなかったんですけど、まあとある5年ぐらい前かな、なんか地元の集まりでいてさ、でパルルで番組持ってるって言うからさ、ちょっとびっくりしちゃって、でまあ今回巡り巡って、ちょっとね、ワックで喋っていいよって言っていただいたので、生出演をしたはずです。家庭の話ばっかりで申し訳ないけど、まあ基本的には多分映画祭とかフィルムコミッションの話をしているんだんじゃないかなと思います。まあね、コータの番組で喋ることはちゃんと喋ることはないからなかったもんね、うん、そのね、年末のカウントダウン、年明けカウントダウンで2年連続一緒に出たことはあるけれども、うん、まあお呼ばれしたみたいな感じだったからさ、うん、さてどんな話をしたんでしょうか。
本当に、
まあ、ジャックではないけど3時間でずっぱりってさ、ね、なかなかそのね、昼間の番組の生の放送の方々はいらっしゃるけどさ、本当、うんうん、恐縮です。ありがとうございます。
いやいや、
まあ、大したことはないけどさ、ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれませんがご容赦ください。
はい
はい
はい、では今日は、うん、今日の番組構成ですね。前半はですね、まあ、今週末いよいよ、第40回水戸映画祭が開催されますので、はい、その18、19、今週末のことについてまた改めてご紹介したいと思います。
はいはい、
でそれが前半、うん、曲挟んで後半は、先日行われました水戸野外映画上映会、うん、9月14、15に開催したんですが、
はいはい、
その時に、うん、このシネマクラブの公開収録っていうのをやってみました。で、音源が無事取れていたので、うん、お披露目できるということで、
まあ、で、はい、まあ多少編集も整えて聞きやすくして、
う
ん、
ね、う
ん、まあ公開収録も初めてだし、それを音源として流すのももちろん初めて、25、6年この番組やってて、うん、初めてのことが2つもやってると、
うん、
いや珍しいね。
いや、
何の節目なんだろう。わかんないけどさ、まあ、10月で、まあ、ちょっとチャレンジ的なことがあるのでね、これもちょっともし何かあったら、例えばさ、この今この声で音量で調節してるのと収録のところが多少音量バランスがちょっとおかしいなんてことがあるかもしれないんで、その時はまあちょっと初めてのことなんで、ちょっと皆さんの方で申し訳ないボリュームちょっと調整してくださいということでご容赦ください。その代わりね、普段のおじさんトークだけではなく、ゲスト宇宙真央さんと、まあ休みがちなレギュラーの天海さんの声も入ってますから、まあ お休みのタポシさんの声も多めに入ってると思うんでね、うん、ちょっとそっちは野外の雰囲気、
そうですね、で
聞いてもらってる雰囲気っていうのもね、うんうん、楽しんでいただけたらなと思います、
う
ん、
はい、はい、っていうのを後半やってみたいと思います、うん、はい、はい、では、早速前半スタートしましょう、
はいはい、
では今週末、10月18、19そして来週25、26、4日間にわたって第40回水戸映画祭が開催されます、
はい、
会場は水戸芸術館 ACM 劇場です、うん、今回、そうですね、4日間にわたって本当に久しぶりに、ね、あの第40回を記念しまして、
うん、
ちょっと大きく、うん、企画してみました、見たので、うん、この番組では、先週まで、4回にわたって、
はいはい、
この4日間のプログラムの作品紹介をやってきましたので、
うんうん、まあ、1回の放送で1日分のプログラムを、
うんうんうん、
細かく結構ご紹介したんだよね。
そうですね、はい、なのでそちらのアーカイブも聞いていただければなと思います、うんうん、
はい、
まあ、今日はですね、今週末の2日間について、また水戸映画祭について、うん、まあ、そのアーカイブの中でも語ってないようなことも含め少しお話できたらなと思います、
はい
はい、さあでは、じゃあちょっと改めてもう一度あの概要をお話しますと、うん、
はい、
開催概要ですが、第40回水戸映画祭、10月18日土曜日、19日日曜日、25日土曜日、26日日曜日、4日間開催です。会場水戸芸術館 ACM 劇場、チケットがですね、A から J プログラムってあるんですけども、
はい、
これ全部1500円、
うん、
そして、日本映画が好き、こちらは、10月の26最終日に行うんですけども、
はい、
35ミリフィルム上映、こちらだけが500円で鑑賞できる、
はいはいはい、
ということでめちゃめちゃお得です、
うん、
まあ、この1500円でもね、
はい、
まあ、この後お話しますが豪華ゲストもいますので、
うん、
はい、
映画だけでも、うん、もちろんね、今どこの劇場でも値段が、うん、結構大変上がっている中で、うん、ゲストトークが聞けるっていうのはね、うん、かなりすごく映画ファンにとっても、うん、またはこの役者さんやね、監督さんたちのお話を聞けるという意味でもすごくこうお得で貴重な機会ですからね、
うんうん、ですね。で、まあ、このプログラムについては私たちは、今年のですね、うん、まあ、1月にはこの企画の会議がスタートしていて、
うんうん
うん、第40回っていうね節目ですので、う
ん
う
ん、いや、でもなんならさ、うん、去年の39回をやりつつ、うん、もう40回を見据えてたってことも実はあったわけじゃない。
そうですね、
うん、
はい、
だから、まあ、最初の会合が今年だとしても、うん、なんかなんとなくの構想は39回をやりつつ並行してたという、
う
ん、もう1年がかりってことだよね。
ですね、うん、もうやってきました、
はい、
でね、まず日にちが4日間っていうのは早めに決まったので、
はい、
その中でどんなプログラムをね、して入れていこうかなっていう、ここはやっぱり一番時間がかかったところですけども、はい、やっぱりこの40回、まこれは、まあ、この、まあ、簡単に40年という、うん、ね、実質は、
はい、
まあ、1986年スタートなので、
はい、
でその立ち上げの段階が1985年、まあ、40年前となるわけですから、
はいはいはい
はい、まあ実質40年って言っていいです ね、
そうね、うん、40回やってんだから、
ね、う
ん、
そうですね、
うん、
で、まあ、その歩みをね、うん、なんか紹介したいなっていうのが今回の、うん、まあ、大きなテーマの一つでもありました、
はい、
なので、この第1回水戸映画祭、1986年に行われた水戸映画祭も実は10月18日に行われて、
ね、そうね、だからそれびっくりしちゃった、うん、偶然にも同じ日に、
はい、
うん、
で、その時のゲストが深作欣二監督ということで、
はい、うん、
まあ、今回まず深作欣二監督の特集というものを、うん、オープニングに行います、
はい、
でそれ以外にも、水戸短編映像祭っていうのが水戸映画祭から派生したので、
はい、
まあ、その水戸短編映像祭にまつわる、うん、監督や、作品についての紹介っていうのを行ったり、う
ん
う
ん
う
ん、
それからこの水戸映画祭ではね、まあ、これまでとにかく世界中のさまざまな作品も紹介っていうこともやってきたので、
うん、
そういった視点での、まあ、世界への眼差しっていうような視点での作品セレクトをしています、
はい、
まあ、などなど、まあ、これまで水戸映画祭が取り組んできたことを総括するような、まあ、全てをね網羅するわけにいかない、できないんですけども、
うんうんうん、
そういった意図で、
はい、
プログラムしてみました、
はい
はい、で、まあ、そんな意図なんですけど、
うん、
まあ、 まあ、あのこちらね、あのウェブ、それから SNS、はい、そしてチラシなどなど、うん、もうあのね、まあ、見れる状態になってるわけですけども、皆さんどうでしょうね、チラシとか手に取っていただいてるでしょうかね、うん、黄色いビジュアルの、はい、結構目立つ
と、ね、A4 番で可愛いらしいイラストが半分以上を占めている、
そうなんです、
まあ、黄色と黒だから、はい、単純に色の組み合わせとしても目立つチラシだからね、
うん、ですよね、うん、でこちらの、メインビジュアルのデザインをされた方が、うん、佐野圭さんっていう方で、はい、笠間市在住のデザイナーさんです、はい、これはのデザインがですね、あの、まあ、映写機、はい、そしてフィルムのリールですね、うんうんうん、そしてカチンコを、うん、その、まあ、映画にまつわる道具を並べたシルエットをクマに見立ててっていうデザインになってるんですね、はい、すごくね可愛らしいキャッチーなイラストですよね、
うんうんうん、はい、よくこの組み合わせで、まあ、クマっぽくなったなっていう、
ね、ちょっとね、初めて見ましたよ ね、
まあ、ね、確かに、うん、まあ、まあね、映写機もリールも今や見ないものの人ではあるんだけれども、でカチンコだって現場じゃないと見ないし、うん、カチンコも当初の意味合いを持たなくなってきてるから、うんうん、やっぱ過去の遺物っぽく見えてしまう、うん、でもやはり映画って言ったらこうあってほしいなっていう、うん、まあ、昭和のおじさんたちのイメージも持っていてっていう組み合わせがこの40年の歴史も踏まえて、うん、なかなかこうかわい、あの思いもこもってるし、このクマ、
うん、
愛らしいキャラクターを使ってくれてるっていうのもね、
うん、
これ名前をつけてくれたの？
そうなんです、うん、フィルムベアって、
フィルムベア、
フィルムにベアですね、クマですね、
はいはいはい、う
ん、はい、あのチラシぜひね手に取っていただいて、うん、そのチラシのそのクマのデザインの隣にちっちゃい文字で、はい、あの佐野圭さんのクレジットがありますんでね、うんうん、そこにフィルムベアって書いてあります、
はいはい
はい、まあね、あの本当クマをモチーフに今回ねデザインしてくださったんですけど、はい、いやこれ本当僕最初デザインもらった時、うん、いや素晴らしいなと思って、
うんうんうん、まあ、単純にね、うん、やっぱりそのさっきちょっと繰り返しちゃうけど、うん、映写機とかさ、リールとかカチンコっていうものに対する思いっていうのが、うん、こう昭和から映画を見ていた人、うん、おじさんたちにとってはちょっと愛着もあるし、うん、ノスタルジーも込めて、うん、やはりこういうのだから今の映写機って言ってもプロジェクターであって、うん、フィルムはなくてただデータなわけだよね、うん、それってこう、うん、ものとしてデータが入っている機械っていうのは見ることができても、うん、これが映画だって言われてもピンとこないよね、うんうん、まあ、とは言ってもフィルムだってフィルムはものだけれども映画っていうのはフィルムの物理的なものではなくてスクリーンに映してそのコマが動いて映像に見えるから映画になってるわけであって、うんうん、本当に光と影のマジックなわけであって、うん、まあ、実体のないものを見て、
うんうん、
だってものとしてはさ下なのスクリーンなわけだからね、うん、っていう難しいところの、うん、まあなんていうのかな、可視化してものとして、うん、っていうのがこのフィルムベアの、うん、なんていうのかな、骨組みというか、うん、か中身というかみたいなさ、
うんうん、ね、で そういうデザインになってますね、
うん、そうそうそう、うん、
はい、で僕本当このデザインいただいた時に、作家さん佐野圭さんですね、はい、に本当お礼のメールを差し上げて、うん、
はい、
その時にそのねこの熊のキャラクターのまあ作品意図ですね、
うんうん、
もうちょっとね聞かせていただいたんですけど、はい、まあ、単純にその先ほど言ったように映画の道具を組み合わせたシルエットが、まあ、クマのシルエットにまあ見えて、ね、それがなんかね、まあ、クマっていうのが昔からこうキャラクターとしても親しまれてるっていうこともあって、はい、すごくポピュラーな、
はい、
あーキャラクターより多くの人に受けられる存在ということからクマを採用して、うん、イラストにしたっていうことで、
はい、
まあね、そういう点では本当にこうなんだろうな、あ、なんかこうなもうなんだろう、商品にしたいというか、
ね、グッズ化したいみたいな、ね、
ね、
う
ん、そんなキャラクターになってますね。
それこそね、だからまあ表から見るとクマだけど裏から見るとこの映写機とかになってるよみたいなのはちょっと、
うんうん、なんかね、
いいなと思うよね。
そうそうそう、本当ね、でまあというのがね、はい、佐野さんからのこうコメントだったんですけど、うん、まあ、僕はすごくこれをもらった時にめちゃめちゃ深読みをして、う
こんな素直に受け取れない、そうそうそう、またひねくれもんなんだから
本当にそう。
はいはい、
で見たまま受け取りゃいいのにこう、ね、すごくこうその裏読みというかこうねじれた見方をするわけですけど、はい、もうこの昨今のクマに対する、ね、うん、報道、
まあ
ね、
まあそうね、うんうん、この人里に降りてきちゃってっていうのは毎日のように見るもの ね、うん、今ね、
本当に、
うん、ね、ちょっと山に入っただけで遭遇しちゃうとかね、うん、まあ茨城ではなかなかない話だけど、うん、もう全国的に見れば、うん、やはりいや熊って身近なんだなって、ね、いやそうです、思うもんね。
そうですよね。
10年前とか20年前には聞かなかったと思うんだよね。
で、まあそのね、まあ、あの本当に多くの方がこう、はい、けなされたり、うん、あの大変な目に遭っていたりする、ね、うん、ニュースがね、
農作物にも影響あったりね、うん、体的にもっていう方もいらっしゃるわけだからね、う
んうん、でもなんかこのね、こう熊という存在が愛されるものではなく、最近はなんとなくその意味嫌われてしまうような、ま
あ
ね、
やっぱりリアルであったら怖い、ね、だろうし ね、うん、
ね、あの、うん、まあそこが、うん、まあね、だからすごくその熊が持っている凶暴性だったりとかっていう部分と、うんうん、その愛らしい部分と、
はいはい、
なんかこうやっぱり熊っていう存在が多面的、まあ、
表裏一体だったり ね、うんね、うん、あのっていうとこだね、うん、
だから一面的な存在ではないなっていう風に捉え、そ、ね、うん、まあ、それってもう映画だな、うん、映画みたいだな、
うん、まあそうね、うん、まあ、作り手の思いと見方によって違うとか、またあの映画見る人によっても違うし、環境によっても違うしとかね、うん、あの一つの作品ではあるけれども、やはりいろんな人の思い、監督だけじゃない、プロデューサー、役者やその他いろんなスタッフさんたちの思いがこもってるという意味でも本当多面的ではある、でそんな読み方してるの
っていう読み方をして、うん、わすげえと思って、これは最高だと思って、うん、あのそういう
お礼を
お礼もして、うん、はい、僕はこんな解釈しましたっつって、
うん、
でもそしたらまあ、あのそこまで、
うん、あの、はい、考えてないよ、考えてなかったよみたいな。ちなみにこの色のデザインっていうのもその
そうですね、全て
佐野さんの、はい、ご提案なの？
あの全体的にも全て、
はい、じゃあこの黄色地に黒っていうのも、うん、たまたまなのね。
そうですね、
あの、うん、単純にさ、黄色と黒っていう組み合わせはもう自然界であっても、もう注意を、うん、とか怖いとか、うん、目を引くっていう意味合いが、うん、意味合いっていうかやっぱりあるわけじゃない、その、うん、クマ、うん、もうクマじゃねえや、うん、トラとかさ、ハチ、うんうん、とかさ、うんうん、やっぱだと、まあ、今はちょっと少なくなったけど、黄色と黒の組み合わせで、うん、あの工事看板とかね、うんうん、そういうのもあったけど、でかつその、まあ、クリエイティブウィークっていう、うん、その青空クラフト市とかね、うん、その秋の水戸界隈のイベントと、はい、まあ、一緒になってやり、うん、その一環として映画祭が入ってるわけだけど、うん、そのクリエイティブウィークのイメージになんかぴったりだなってすごく思ったの、
う
ん
う
ん、
クリエイティブウィークもこの黄色いデザイン使うからね、
うん、使うからね、うんうん、そうだから最初はね、その K5 さん、うん、小高さんたちのデザインなのかと思ったら違うんだったね、うんうんうん、それがでも偶然こうやって一緒になってるっていうのも、
うん
うんうん、あとこの単純にスケジュールがさ、4日間並んでるっていうのがちょっと嬉しいよね、
うん、そうですよね、
あのかつての映画祭の、ね、うん、矢田部寺門が20代の頃知っている映画祭は、毎日日替わりで各映画館が持ち回りで映画やってるみたいな、平日の夜最終回を違う映画やるみたいなことでやってたからさ、なんかそういうのもちょっと思い出すところもあって、
うん、そうですよね、う
ん、なんかまあ、まあ、もっとね盛り上げたい気持ちはあるけれども、うん、でも4日間あるっていうことはちょっとやっぱりこうお祭り感が続くかなっていうのは、1週2日目2日終わってもあと来週もあるんだっていうのがあるからね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、ということで、じゃあちょっと作品の話、
ああそうですよ、ね、
結構なかなか前半、
はい、すいませんすいません、
は
い
は
い、
で、今週末土曜日、うん、初日ですね、はいはい、オープニングを飾るのは、深作金字特集 で、
はい、
作品バトルロワイヤルです、うん、でこちら、上映後にスペシャルトークが行われます、
うん、はい、
まず、3名の方に登壇していただくんですけども、うん、はいはいはい、水戸芸術館の館長片山盛秀館長ですね、うん、はい、昨年就任された方なんですが、うん、まあ、映画や演劇や音楽だけでなく、うん、映画にも造詣が深く、
はい、
そしてあのご自身の著書で、うん、その上位の本を書いてらっしゃるということで、
ね、水戸学
にも造詣が深い、
そう、
はい、 という方に、
歴史学者でもないし、うん、水戸出身でもないんだけれども、うん、多分惹かれるものが終わりだったんでしょうね、
うんうん、ね、まあ、この深作金城を語る上で水戸学は、はい、これやっぱりそこから話を、ね、うん、始めるっていうのはとても
矢田部が講座を長くちゃんとやるときは、うん、水戸徳川家の話から、うん、頼房公、うん、家康公の11男が水戸に来た時からの話が始まるんで、うん、はってなるんだけど、
え、今回そっからやるの？
いやいやいや、そこまではやらないけどさ、だからね、あ、ちょっと話それるけど、うん、ドカベンって漫画あるじゃん、はいはい、あれも野球やらないで最初柔道ばっかりやってるわけよ、
はいはい、
でタッチっていう漫画あるじゃん、うんうんうん、あれもたっちゃんはボクシング部から
やってるわ
け
よ、う
ん、だけど最後ちゃんと野球こうつながってるわけじゃん、うん、それと同じ深作も徳川家から始まらって、
それと同じ、
え、そうそう、な、え、何それっていうところから始まるんだけどっていうね、
あ、そういうことか、
そうっていうのをふと思い出しました。余計な話でした。はい、
はい、という片山か、あ、というのはおかしいな、うん、まあ、片山館長が登壇してくださいます、はいはい、そして、バトルワイヤルの、まあ、今回、うん、あのバトルロイヤルは脚本プロデューサーですね、はいはい、深作健太監督、うん、深作欣二監督のご子息ですね、はい、が登壇してくださいます、うん、そして、もう一人が春日太一さんという方なんですが、はい、映画史時代劇研究家という肩書きなんですけども、あの春日さんも深作監督に関する、うん、ムック本ですね、うん、責任編集ってやってましたよね、はい、とか、まあ、その他、ね、時代劇含め、ね、いろんな映画の
造形が深い、うん、この方こそ、ね、うん、あの年下なんだけれどもさ、うん、すごい頭のいい人なんだけど、うん、分かりやすく本を書いてくださる人なので、何冊もあの普通に買って読んでたっていう人、
うんうんうん、
で、実は深作欣二のことを、まあ、矢田部自身がね、こう調査研究をする中で、まあ、いろいろ検索をして調べたり探してたりして中に、うん、春日太一さんの大学時代の卒論が出てきた、
うん、
でそれが確か笠原和夫と深作欣二っていうタイトルだったから、まあ、とにかく2人について調べてるのよね、
うん、
で、まあ、もちろん大学生のものだから、もうすでに内容としてはもうもちろん矢田部も知ってるものだけど、やっぱその切り口っていうのはやっぱりインテリジェンスを感じるし、うん、でそこから読んでった本がたくさんあるな、うん、まあ、さっきのムック本もそうだけども、奥山和義さんのインタビュー本とかも作ってくれてるのね、うん、それも面白いし、
うん、
忠臣蔵の映画について、うん、これも本当に分かりやすい入門編的なものを書いてくださってる。一番読み応えがあって感銘を受けたのが、あの仁義なき戦いと日本沈没という2つの映画を取り上げて、1973年に2つの映画が公開された。東映で仁義なき戦い、東宝で日本沈没。これがあの当時トップを走っていた東映画業界でトップを走っていた東映が仁義なき戦いというものすごい作品を作ったことによって、自らのその最終的にはこう、ま、そういう暴力ものとかそういうものに幕を引いた。だんだんだんだん映画業界の中で売り上げが減ってきちゃう。その半目で日本沈没って対策を作って配給をするっていうことで、東宝は一人勝ちがそこから50年続いていくっていうきっかけについてを論じてるの、うん、もうめちゃめちゃ面白いのこれが、
うんうんうん、
でその本ですごく感銘を受けた春日太一さんが来てくださるっていうのがね、うん、春日さんってまあ、東映深作好きだとは知ってたけど、水戸に来たことある、
う
ん、ね、
どうなん
でしょうね、あるかどうか分かんないからね、うん、ちょっとその話その辺も聞いてみたいしさ、
そうですね、
うん、で、うん、その3人ね、お三方がどのような話をしてくれるのか、
うんうんうん、
これ他のゲストさんよりも長めなんでしょ
う。そうですね、あのこのプログラムは、うん、45分ぐらいのトーク時間を取りますので、は
い、まあそれでも短いと思うんだけどね、はい、まあでもちょっとその映画バトルロワイヤルをご覧になった後に、
うんうんうん、
ちょっとそういう話聞けるっていうのはもう多分ないと思うのね、
うん、
あの丸の内東映の最後の時も藤原竜也さんのトーク、うん、それはこれそれでもちろん貴重だけれども、うん、なかなかこの機会はないと思う、
うん、
あ、はい、
うん、
はいはい、ちょっと短めにしようと思ったのに熱くなっちゃった、
はいはい、で、B プログラムの方が、はい、今度は、まあ、その日の午後ですね、
はい、
13時30分からになるんですが、
うん、
バトルロワイヤルのメイキングドキュメンタリー、
うんうん、
映画は戦場だ深作欣二 in バトルロワイヤルという作品を上映します、はい、こちらトータルでは、うん、200 分超えの作品なんですけども、あの全部
はい、
なんだあ、まあ、上映するんですけども、うん、途中休憩を挟みますんで、はいはい、
もともと ね、一番最初は VHS2 巻組だったわけよ、うん、まあ、その時も最初から天の巻地の巻って2巻組になってて、うん、DVD 化された時も2枚組になってた、うん、まあ、そのちょうど切れ目のところでインターミッション休憩を入れるということ ね、うんうん、ですね、あんまり気負いせずに、はい、あの長いからみたいなことではなくて、うん、あの深作欣二っていう人がどういう演出とか現場でどういう映画の作り方をしていたのか、うん、それあとは若い今もう売れっ子だけども若かりし俳優たちがどのようにその現場で対応していったのかっていうのとか、うん、まあ、深作が水戸で体験した戦争ということを若い役者さんたちに直接話すシーンとかあるのよ、うん、もうそういうのをちゃんとこう見てほしいなと思う、
うんうん、はい、でこの作品の上映後には、はい、深作健太監督のトークを予定していまして、
はいはいはい、
さらに追加でですね、
うん、
この作品の、うん、まあ、実質の、まあ、監督ですね、
はい、
まあ、撮影編集、うん、まあ、演出、
はい、
全て請け負った、テレビマンユニオンの浦谷さんが、うん、はい、ゲストで来ていただいてご登壇いただきます。
もうこれはちょっとチラシには間に合わなくて、うん、はい、後からの、ね、追加ゲストですけども、うん、本当にこの生き証人なの で、
うんうん、
で浦谷さんは1975年公開の県警隊組織暴力のメイキングも撮っていて、これはメイキングというか、まあ、深作欣二というよりも菅原文太のことについて撮ってたわけなんだけども、伝説のあの川谷拓三さんが取り調べ室であの最初行きがってたのが文太さんと山城慎吾さんに やり込められて裸になっちゃうっていうところのシーンとかを撮った人なのよ、
うん、
これがねあのその時の深作が若かりし深作のこのね演技を撮りながらのリズムの撮り方とかがね、うんうん、変わらないんだよ、うん、とにかく25年後も、
うんうん、
この比較とかも見てほしい、
うん、
で浦谷さんはそれを目の当たりにしてきた、さすが、
ね、
うん、の健太さんだって子供すぎて見てないんだからさ、
うんうんうんうん、
っていうところを
そうですよ、ね、
あの、うん、浦谷さんからお話聞ける、うん、もう深作ファンにとってみたらもう楽しみでしょうがない、
うんうん、本当にすごいですよね、うん、あのこの作品は、まあ、一般公開劇場公開した作品ではないので、
そうだ、ね、
スクリーンで上映するのはもう世界初、
う
ん、
そう、はい、世界初で、
はい、ですので、
うん、
はい、もうこの機会を本当にお見逃しなくですね、
はい
はいはい、ということで初日18日、深作欣二特集です、
はい、
そして19日日曜日です。こちらちょっと時間なくなってきたので、作品まず、
はい、
C プログラム11時から敵、そして、D プログラム13時50分からブブ漬けドードス、
はい、
E プログラム16時30分からバウス映画から船出した映画館という作品を19日日曜日3作品上映します、
うん、
でこの日はゲストが本当に豪華で、
いや本当すごい、
敵のゲストは、長塚恭三さんと吉田大八監督、
はい、
いや、そして、ブブ漬けドードスは富永正則監督と主演の深川麻衣さん、
はい
はい、こちらはチラシの方には載ってなかったんですけども、うん、追加ゲスト決まりました、
うん、もう本当追加ゲストが女優さんってすごいよ、ね、
素晴らしい、
はい、
そして、バウスの方が染谷翔太さん、はい、ということでめちゃめちゃ豪華ですよね、うんうんうん、本当これこの3作品19日はやばい、はい、本当に、うん、はい、
まあ、本当映画ファンでなくても、うん、やはり長塚恭三さんを生でトークを聞けるなんていう機会はなかなかないですしね、うん、女優さんが水戸に来てトークもしてくれることもなかなかないし、
うんうんうん、
ちょっとお話聞いてもらいたいなと思います、
うんうん、はいですね、まあ、最初にお話したように本当これチケット1500円ですから、
はい、
で映画も見れてこの豪華ゲストに会えるということでね、
うん、
19日3作品、はい、そして、まあ、あのもう一度言いますが18日はバトルワイルの、
うん、
上映、
はい、
そしてスペシャルトーク、
うん、
メイキングドキュメンタリー、うん、いやこの今週末2日間は本当、うん、これ、
はい、
もう水戸来るしかないよという2日間だと思いますい
あの本当にちょっとでも気になって1本だけでもいいからね、
うん、
あの気軽に、あとはね ACM 劇場っていうところで映画を見るっていう体験も、うん、これは実はものすごく楽しい、
うん、
貴重な経験で、
うん、
いわゆるシネコンとかあとは広沢シティ会館とかのホールで見るのとはまたちょっと違った環境なので、
うんうん、
あの1回体験をしてもらいたいなとは思う、う
んうん、そうですね、う
ん、
あそうだもう一個まあ、18日から初日から、
うん、
まあ、4日間にわたって、
はい、
最終日26日まで、
うん、
あの 水戸芸術館のエントランスホールの壁には、はい、深作欣二監督作品のポスター展示っていうのをやります
んで、はい、そうなんです、ごめんなさい、はい、ちょっと駆け足ですが、ね、あのエントランスホール、オリジナルポスターです。1961年、うん、昭和36年の当時の印刷からバトルロワイヤル2までね、うん、は確実に展示します、うん、はい、それも無料で見られますので、うん、ぜひご覧ください、はい、
まあ、あの HM 劇場の入り口の、うん、もう、まあ、両サイドっていうね、はい、そこに、うん、もう圧が深速圧が、ね、きっとね、はい、あるようなポスター展示であると思いますんで、
はい、
あとあの水戸のフィルムコミッションのパネル展も一部、
うん、はい、そうですね、まあ、せっかく水戸でやってるので、うん、あの矢田部の仕事を普段何やってんのって仕事ぶりもちょっと紹介、うん、まあ、矢田部のじゃないんだけどフィルムコミッションの仕事ぶりを紹介します。
はい
はい
はい、では、
あ、すいません、ね、時間なくて、
はい、ご紹介してきました、
はい、
では前半ここまでにしたいと思います、で曲ですけれども、映画バトルロワイヤルから、劇中でかかる G 戦場のアリアを聴いていただきたいと思います、はいはい、では、映画バトルロワイヤルより G 戦場のアリア